寺子屋たっちゃん。
9月になりました。さあ子どもたちは学校も始まっています。残暑厳しい折ですが皆さん元気でしょうか。たっちゃんはもちろん今朝も元気、
う
ん、
はい、おはようございます。実は8月末、中国へ行ってきました。それはね、何かっていうと、静岡県と浙江省が提携結んで30周年、
はい、
まあ、日中横40周年ですね。で、まあ、その浙江省とも30周年で、まあ、私学の生徒、全県から30人ばかり、でも僕は団長じゃないんだけど、まあ、団長は藤枝明誠の中田理事長、まあ、以下先生方何名、校長先生何名かで引率で行ってきました。
じゃあこれは県からの要請の団体ですか。
うん、まあそんな話があってできればね、その浙江省とのそのお祝いに私学で協力してもらえないかみたいな話があったりして、で行った。でやっぱりそれはなかなかの親としては心配で、例の、魚釣島、領有権問題で中国全土でデモが起きてるだどうだこうだって報道するんじゃないですか。あんな言ってみりゃね、全然そんなことはどう何にも感じない、何があったのっていうような感じなのよ。正直言うと何でもそうなの。日本のそのメディアが仰々しく放送するって部分もありましてね。で親が何人か心配して電話かけてくれます。大丈夫、行けば全然問題ない。案の定でしたよ。全く楽しい日中友好ですよ。っていうよりも人間同士の友好なんだよね。あの国の友好はそれは難しい問題絡むんだから、そうじゃなくて子供同士っていうか人間同士の大人も含めて、ほらあって非常にいい旅行でした。でその旅行の中でね、引率した先生と、あの浜松から来てくれた、まあ、体育の主任さんがこのとてもいい先生ですよ。その先生と人生の話なんか、飛行機の待ち時間であっちこっち動くもんだから、中国の中でも飛行機使ってそんな待ち時間に話をして、でまあいい生活といい人生は違うって話したのね。普通いい生活しているっていうと、これ経済面のことをみんな頭に浮かぶじゃないですか。お金があって何でも欲しいもの買えてって、そうね。でこれあの第2週で俺話しようと思ってちょっと頭の中にあって、今日はあのその話は置いとくんだけど、いい人生送れるって人はね、お金がどうのこうのじゃないじゃんね。本当に楽しいっていうか自分で人生を作り出すじゃんね。でその人生の一環として、その先生と、まあ、2人で涙流しながらその待ち合いで恥ずかしい話で話ができたんだけどね、その先生も若い時に学生時代で結婚して、で実はその息子さんも若くして20いくつか大学降りたか降りねえかで結婚したんだってね。でその時にね、要は子供が生まれてから式挙げたっていう話なんだけど、でその先生のお話だね。何が嬉しかったかってね、その嫁になるべき息子の嫁になるべくなるべき女の子がね、まず子供ができてしまったということを僕に話してくれたと。つまり、亭主になるべき自分の子供の親にね、
義理のお父さん、
そういうで、それがとっても嬉しかったって。で自分の若い頃を考えたりね、振り返ったりして重なったりして、そしてその彼女にはね、ほらあのお前んとこのお父さんお母さんが何ておっしゃるかわからんぞと、だからそれは何しろお前の口からお宅のお父さんお母さんに伝えろと、それで俺は自分の息子を連れてお父さんお母さんにお、まあ、心配かけたということでお詫び方々必ず挨拶に行きたいということを言ったって言うんだね。そして伺ったら、向こうのその女の子のお父さんお母さんはめでたいと、ほら本当に早く結婚しようって言ってくれたって、こんなにこの嬉しかったことはないという話の中で、僕がね今日伝えたいことはこんな話が、実はその前から言う中央新聞、宮崎中央新聞に乗っかってて、ブライダルの相談をしている中村さんっていう方のまあが語ったお話ね。ある女性と高等学校3年生、成績優秀で、実はその子高校3年の時に子供ができちゃった。相手は自分のお兄さんの親友、
うん、
でお兄さんの親友で高卒後彼は遠くへ働きに遠方に就職に出た。で長期休暇で戻ってきた時にそのお兄さんとか遊びに来ていて、その妹である彼女とまあ付き合いが始まって、そして妊娠だと。でその彼女は高校3年生であるから生理が遅れたことでものすごい不安で心配じゃんね。当然じゃんね、それ。 で自分で本当に悩んで薬局で不安で不安で妊娠の検査薬を買って、そしたらやっぱり陽性だと出ちゃった。彼がまた帰ってきた時に2人でお医者行ったと。で検査の結果本当に妊娠していることが。そうすると医者はどうするかっていうと、当然未成年であるからどうしますって聞くわけだよね。それを処置しますかっていうじゃんね。で本人はその時に、女の子だよ、本人はそのお医者さんが喋っている時に怖くて隣の彼を顔を見れなかった。でどういうことでしょうかね。それは彼がもし横向いてあるいは体を震わしてうつむいて、その要はこの子を処置してほしいっていうようなことで言われたらどうしようって、その女の子はその彼の態度が不安で彼を見れなかった。でも彼は医者の前で、僕はまだ働き始めたばかりだけれど頑張って君と子供は必ず守ってみせる、どうか僕と結婚しよう、結婚してくれ、中途半端な気持ちでこんなことになったわけではないって大きな声で医者に、そして彼女に答えてくれた。気持ちがパーッと晴れた。それからもう一つ、そのことによって相談をしたいという思いが、解決できないから自分たちじゃ、で結局そのブライダルの中村さんっていうところへ相談に、そしたら相談を受けた中村さんはその娘にね、そんな君の年で妊娠はいいことではないよって、当然だよね、いいことではない、順番間違えてるぞ、まあ話を聞く中で君の親もね、その相手方であるそのお兄ちゃんの友達、それがいい男だと分かっているから今回は処理をして、処置をして、でまあ付き合い続けて叱るべき年齢になった時に改めて手続きを取ろうと、そういうこともこの親が、その女の子の親がね、言ってくれたと、言ったと。でも彼女の決心は変わらなかった。彼女の決心とは産みたい。でここでね、できちゃった婚っていうでしょ。でもそのできちゃった婚ってのは僕は違うと思ってんだよ。授かり婚だ。子供ってね、できちゃったからどうだって、あの日本のメディアが茶化していろんなことを言うじゃんね。俺あのことはすっごい嫌だなって思って、できちゃった婚なんてふざけてやんじゃねえよバカ野郎って思っちゃうんだよね僕は。授かり婚だよ。でもこの女の子はその自分で確かに順番間違えてると、でもちゃんとしたい。でその彼も、僕は働き始めて力もないけど一生懸命やりたいっていうね、その気持ちを言ってくると。で中村さんは、相談を受けた中村さんは二人の結婚式をやろうというその招待状の文面を考えたね。二人と相談しながら、どうやって出会って、どうやって付き合ってきたのか、そしてどんな風にデートをしてきたのか、そしてまた生理が止まった時にその彼女がどんな不安を持ち、どんな恐怖を持ったのかね。前に不安と恐怖の違いやったけども、これから見えない先の不安と、自分が実際に妊娠をしてしまってそれを産むという、そのとても大変な仕事における恐怖と、それからもう一つは医者の前で聞かされたプロポーズ、その瞬間目の前がパッと明るくなった。でそんなことをその招待状の文面に載っけて、で最後にこういう私たちです、若くて未熟なもので不安です、だからこそ皆さんの前でお披露目をして私たちの背中を押してほしいのです、応援団になってほしいのですと、こういう文面を考えて、でその相談を受けた中村さん、その文面を持って女の子のお父さんお母さん、そしたら当然お父さんはものすごい妊娠を公表するなんてとんでもないと。でも中村さんはお父さんをこう説得したって、妊娠を隠して後で分かればね、それ逆算していけば高3の時の子だって分かるぞと、できちゃった婚と言われるぞと、でもお嬢さんはできちゃったって、そのお嬢さんもできちゃった婚っていうように思わない、授かってると思ってたんだよね。だからその要は、だから恥を忍んで本当のことを伝えたい、これをお父さんに懇願してくれた。そしてその お父さんはそれ勝手にしろってことになって、で招待状送った。そうしたら嬉しい返事が来た。親戚のおばさんからは、子供を産むということは女性にとっては一生をかけた大事な役目だ。ちょっと早いぐらいが何なの。ね。彼のプロポーズの言葉、そんな風に思ってくれる人と出会ったんだから胸を張って前へ進みなさい。おばちゃんたちも応援する。もう一人、彼女の親友のお母さんからは、できちゃった婚だとしたら私の娘に祝儀を持たせて結婚式に出席させることはためらいを感じる。でも招待状を見た時、私は娘に、あなたの大親友がこういう目に遭っているんだから友達として応援してあげなさい、力になって助けてあげて、子供が生まれたら子育てに協力してあげてと言って娘の背中を押して披露宴に送り出したい。そういう手紙、はがきが、招待状を出した友人のお母さんたちすぐにも出席してくれた。ね。結局できちゃった婚なんてね、言うけどね、僕はさっきも言ったようにね、子供って授かり婚ね。で、精一杯育ててほしいと思うし、また親がね、親としての責任ってそこにあるんじゃないの。で、何回も何回も放送の中でその食事のことだとか、まあ、いろんなことがね、やっぱり親として、つまり人を育てるってどういうことかっていうことが、健康のことに絡めたり精神的なことになったりいろいろだよね。まあそんな話を中国の旅行の中で参加してくれたある先生と話ができて、で今のこの話につながってったんだけど、やっぱり旅っていいよね。 腹の中が出てくる、またそれ腹の中を出させるような人が中に一人いると、まあ俺みたいなやつがいると話は面白いんだよね。
人生も素敵な旅になるといいですね。
うん、いいです。今の言葉いいね、TJ。